その時よくも前にね、都市っていうのは一つの都市だけではなくて、一つの都市の範囲が非常に狭いのですから、それをもっと効率的に、一昨日も横浜でやったんだけど、ものすごく咳が出て、もう調子良くない。だからあんまり声が大きく出せませんが、貿易の話ね、本当はこれが一つ入るんですよね。で、IFHP なんていう国際住宅都市建設計画とか、役人の人はあんまりないけど、役人の人は大体知ってるんですよね。本当は役人があるべき普通会議がないので、役人の会議に今なっちゃう。国土交通省の建設省は毎年出かけてやってますね。で、私も資料を持ったんだけど、僕はなくなっちゃってね、いちいちもうこの頃資料を見つけるのが大変でね、写真も山ほどあるんだけども、とてもとてもやってられないんで、それをすっ飛ばしまして、本当はこういう気分だよ。どうしてもね、やんなきゃいけない問題で。すでに1926年ぐらいから、1926年って私の生まれた年なんだけど、この年から大都市を抑制しなきゃいけないのに、その IFHP で決めた、原則があるんですよね。だからそういうような話、本当はしたかったんだけど、資料がありませんので。で、すっ飛ばして国土計画。これは、第二大戦の、今の話は第二大戦までっていうことをしてるね。第二大戦直前に起きた現象なんですね。で、これは戦後の、全国総開発計画。日本で言えばこれにつながるんで、全国総開発計画は当然この中でも実は話をします。ただし何年後になるか、何年後かになりますからね、私がその時生きていれば、今日国土計画という話をしたと、それとつながってるんだという話を思い出してください、そこまで生きてることは分からないですが、で今日は国土計画という話をするんですね。その前に地政学の話もしようかと思ったので、そんな話が混戦するからやめまして、国土計画、国土計画でもここで主に、これドイツが始めてるんで、ドイツ、それからソ連、アメリカ、日本、これを取り上げると本当はね、一つについて一回ずつやらなきゃいけないぐらいの現象なので、それをざっと国土計画というものの考え方が出てきた、どういう背景なのか、当然それは我々の場合には全国総合開発計画、今これが第5次までやめて、今は国土形成計画と名前を変えてなんかやってるようですけど、これがどういかなる意味を持っているのかってところに今度はつながるんですかね。ここでやってるのはみんな第二産業革命のいろんな施策をやったそのおさらいをしてやってるんですよ。だからこのぐらいの基礎知識を持っていないと現代の問題がわからないんではないかという基礎知識としてやっていて、本当はだから今の問題につなげれば、国土計画をどうやってきたのかという話につながるわけで、国土計画だけで、この4つの国をやるのでも、それぞれやるから4回ぐらいやらなきゃいけないし、さらにその現代につながりますよね。2、3回やらなきゃいけないし、これだけで100回になっちゃうんですね。それを1回でやりますから。それからなかなか資料がもうなくなっちゃいましてね。ナチなんかの資料とかないですね。それからソ連っていうのも崩壊しちゃったからね。それも大体この時代にはもうソ連の資料出しません。で、もともとない上に持ってきて、もう体制変わっちゃったからないんですね。この1と2ってのはあんまり資料ないんですよ。で、3はアメリカの話で。これはもう TBA が戦争直後我々が知り得たのはね、実際に行っていったのは戦後の戦争なんですが、この本は今でも有名な本で戦後非常に生まれた本なんですね。日本の法律総合開発計画というのはこの TBA に乗っ取ると大きいんですが、大きいんだけどどっか違うんです。で、日本の国土計画、これも資料があんまりないんですけど、これも幸いに私の持っている中の資料がありましたので、参考までにちょっとこちらお渡ししておいたのは、一つは、これ昭和15年の国土計画の案を立てるんですね。それに朝日新聞がどういうことを言っていたかという 朝日新聞の本日刊ですね、それからもう一つはその時に発表した政府の要項、本当に詳しいものになっているというのがあるんですよ、その後は次の、まあ、そんなものになるんですけど、大体どういうことでどうでしたかということを渡してきました。それは日本語ですね。じゃあ日本語にということで町に続けて続けるというのがですね、ヒトラーが首相に就任したのは1933年まだ74年しか経ってないんですが、意外に、そう古いことでもないんですね。それまでヒトラーは2度くらい逮捕されたりね、大変なことをやりながら生き延びしてきて、今度は一気に首相になっちゃったんです。まあ、このヒトラーがなぜ首相になったかっていう話だけやってみたのが非常に面白いんですけど、今日はそこには触れません。とにかく首相になっちゃったんです。で、首相になっちゃった時に彼が何をやったかっていうと、いろんなことをやった中で、国土計画っていうことを言い出したんですね。で、国土計画なんて今はね、総合開発計画なんてあったから我々にとって馴染みがあるんだけど、一般にある言葉ではないんですよ。日本でこの国土計画に使われ出したのが、さっき資料の私が昭和15年、1940年ですね、に作ったものが最初なんですね。その前はそういう言葉はないんです。ありそうでないんです。で、ここで1-1、国土全体を効率的に利用するということを、まあ、考えているわけですが、それでそのために地方集権体制を作ったもので、当然そのヒットラーの場合には軍事体制がそれを支えている。で、主に何かというと装甲兵員、装甲というのは、まあ、兵部ですね、いろんな物資を、軍事的な物資をどうやって輸送するか、これが一番中心になっているんですね。だから交通が一番中心になっている、こういうことで国土計画を言い出したわけですよ。ただ2番目と書いてあるのは中国分立時代からの脱却。ドイツは歴史で見てもお分かりの通りに、ドイツで国家が統一されるのが、1870年でフッス戦争というのがあって、それでフランスと当時のプロイセンですね、これが戦争をしてプロイセンが勝っちゃって、それでフランスが負けるわけですね。例のオスマンがやったナポレオン三世が負けるわけ。それでドイツが初めて統一国家を作るんですね。統一国家を作る前はどうかというと、連邦のいろんな国が小国分立していた。だから日本と非常によく似てる。で、日本の場合にはでも徳川幕府というのが中心権で抑えている。こういう徳川幕府のようなものもありません。だから一方的に、まあ、本当に封建体制というかな、もっともその前はね、神聖ローマ皇帝のようなものはいたんですけどね、これはナポレオン戦争の時にいなくなっちゃった。でも、ね、神聖ローマ皇帝なるものはいたけど、これはオットー大帝というのはね、ずいぶん昔、2000年くらい前に、神聖ローマ帝国を作ると、こいつはもう有名無実になっちゃってね、実際にほとんど機能してない名前だけはあったんですよ。あの先帝国といって、ローマ法みたいに、ローマ法を選ぶのは正規表ですからね、神聖ローマ皇帝を選べるのは7つの王様たちがいて、それで選ぶ。でも大体もうハプスブルク系になっちゃって、ハプスブルク系がずっとやるようになった。で、有名無実になっちゃって、神聖ローマ皇帝というよりもオーストリア帝国という形になっちゃったんですね。で、それを今度オーストリアの新興、プロイセンさんの新興国で、そのプロイセンがオーストリアに対抗して、フランスに勝ち、ついにオーストリアとも戦争して、これに勝っちゃって、で、ドイツを統一国家にすると。オーストリーは弾き出すと、オーストリーは弾いて残りのドイツで連邦を作るということをやったわけです。それがいわゆるドイツ、プロイセン帝国。日本の場合にはその頃はドイツと言わないで、プロイセン、プロシアと言ってましたね。プロシアと 僕は子供の頃ロシアっていうかロシアとロシアとどう違うのかなカタカナで書いたんですロシアとロシアとロシアとどこが違うのかなと思ったら全然違うもんで、ね、ロシアロシアロシアとロシアでプロシアはロシアは梅雨通じが来ますプロシアは大体フーツ戦争ですねフッとそれから普通はフランスはおとけという字が来ますねフーツ戦争フッという字を書いてるのはプロイセンで日本の陸軍の中のプロイセンにどうもドイツが強そうだと初めはフランスに学んでたんだけどそのフランスに負けちゃったと、ドイツが強そうだからだから日本の陸軍はここから、このドイツ式のやつを入れたプロイセンドイツ式と政府もっと政府に言えばプロイセン式を入れたんですねでところがまあそういう諸国分立をしていたから連邦制はあってプロイセンが一応統括はして連邦議会というのがあってねその実際はプロイセンが抑えてるんだけどでもまあ諸国は一応認められてたわけですねでそれをもう一遍こう統一してもう一遍統一国家にし直さちゃおうというのがもう戦争第一次大戦後なんですねでそれをもっと強くやったのがヒットラーでこれが諸国分立時代から全くの脱却しちゃって、上からの強制的な統制を行ってドイツを復讐してくれたなぜかドイツは戦争に負けた大変な借金を負ってるでこの欧米に仕返しをしてやるっていうかそれこそリベンジを言葉でリベンジしたっていうか、そのためにはもうバラバラでやってちゃダメだと分立して我々力を持ってやろうというのがヒトラーの考え方ですねでそれはヒトラーが考えただけなんですが当時のドイツ国民は非常に貧しかったのがよく見てたんですねヒトラーならやってくれるんじゃないかなって、そういう意味合いからこの国土憲法が出てきますで3番目、戦時体制のせいそうすると当然ねドイツが、こうしてくると戦争がまた起きかねないこの戦争の準備をしなきゃいかん初めからその戦争の準備を考えたのはこの国土帝国なんですねいつ第二大戦になっていくわけですそれからもう本当、戦争が始まったのヒトラーが首相になってから10年も経ってないんですよ、なっちゃうんですね、だから戦争準備それにしては早いもんですねで4番目そのため工場分散危険分散一点集中で戦争戦争するとどうしてもあまり一点に集中しすぎてると一挙にやられちゃう、ですからこれはできるだけ分散した工場が一挙に全部やられないように企業分散を図ってそれの企業都市があってでこれはドイツの実情に合うんですねそれぞれの地域が自立性を持っているという、そして工場だからできるだけ集中させない危険分散させるしかし分散しただけじゃ困るんだよね分散したものを逆につなぐと、それがアウトバーン高速道路の思想なんです分散するだからつなぐ必要があるんですねなんとなくただつなぐんじゃないんですね分散させることが中心になってだからつなぐ必要があるで5番目でだから同じようなことを解くってことは何のかんの言ってもまあ工場分散なんかもあるんだけど何と言ってもアウトバーン今の高速道路を作ったとこれがヒトラーは死んでヒトラー体制は完全否定されたんだけどヒトラーの最大の功績は何かって言ったらその高速道路を作ったっていう高速道路いわば発明者なんですね我々は今あまりにも高速道路普通に慣れてるからねあまりにも普通のことだと思ってるけど日本でこれができたのが東名名神高速道路です開通したのが昭和2030年ですね、オリンピックの年ぐらい、これで高速道路時代小さな有料道路ができてまして、ね、本格的高速道路を作ったのは昭和39年オリンピックに合わせた、年ですねでこれは大変大きな革命だったんです、我々は高速道路で、ね、途中に信号がないとかね途中からその自動車に乗れないと今当たり前と思ってますから当たり前じゃなかった道路っていうのは信号がある それからどこでも面してるところがいかがでしょうから、車に乗ってかれる、はい、そこに止められる、当たり前のことだったから、それは当たり前じゃない。で、音楽の観念とは違うものですね。僕なんかだって高速道路が現れた時に、道路ポータルの立ち寄ってたりしましたけど、そういうものがあるのかって、その当時高速道路の調査会があって、何度もポータルの感じで、何日も私の友人たちがずっと見て回って、2ヶ月ぐらい見て回って、その写真を撮って見せてもらって、非常に衝撃的でね、何かのものが違うって。今皆さんにとっては全然不思議でも何でもない。ブスブスブスと会うところにしかない。世の中っておかしなもんですね。初めに起きた時にはね、革命的なんだけど、できてしまって初めからそれで、もう生まれた時から会うなんて人にとって何の不思議もない。僕らにとってはものすごい不思議だったんだけど、それから何十年経っちゃうと普通のことになっちゃうんですよ。世の中の変化って実に、法の一つにっても、今の高速道路って、実は考えられない存在だったんですよ。でそれがヒトラーが発明したんです。何のためにってさっき言ったような目的だった、で自動車専用道路というのは6をそういう分散しておいてそれをつなげる。それからいざという戦争があった時にドイツは真ん中にありますから東西二正面作戦ならざるを実際にやるわけですね。東の方のソ連、西の方のフランスと戦うわけです。両方行ってこっち行ってパッて行ってまた取って返してやらなきゃいけない。そのために高速道路で鉄道でもあったのは鉄道よりも自動車のいろんなものがやるのに便利だと。鉄道だといっぺん駅があって駅から下ろしてまたそこから乗ってくるのにまた自動車になっちゃうんですね。その積み替えが結構大変なので自動車って場合にはそのまま1本で行けちゃう。最終の初めの地点から最終まで1本で行けちゃう。鉄道の場合は真ん中だけ鉄道を乗せてね、積み替えっていうのはこういう作業として運ぶよりもよっぽど大変なんですね。積み替えっていうのは、港なんかだと積み替え機を流してしまう作業が一番大変で、僕も学生時代に沖中市じゃない陸中市って、これが賃金が良くてね、芝浦にいて並んでやってるってことがあるんだけど、大変なことですよ、物を運ぶっていう。当時人力しかなかったんです。で今のようにその自動車だといっぺんに高速道路を降りかって考えて一般道路を使えば目的地まですぐ行けちゃうんですね。これはいいと。で、航空機だって飛行場に乗ってって飛行場から降りようとして、そこから結局車で運ぶんですから。だから車にはかなわないと今はなんか誰でも常識的に思うんですね。ただしね、僕らがこういう仕事始めてからまだね、1965年ぐらいかな、今から40年ぐらい前だとね、道路と鉄道がまだどっちがいいかっていう、国鉄もそれなりに頑張っててね、それで限界点があって、あるところまでは車の方がいいと、ある距離以上になったらね、鉄道の方がいいと、その臨界点がどの辺だとか、当時50キロだと言われたんです。でそれが80キロぐらいになってね、それが100キロになって、もうやっぱだんだんこれが伸びてきたんだ。これがだんだん伸びて、今はねもうその九州の先までね車で行っちゃった方がいいという時代までなっちゃったでしょ。だからそれまでは理論的にもから何キロがこう限界でもこっちは紅葉が そこまでは自動車交通だから、これ以上の距離があったら鉄道だろうって大場場で議論されて、それぞれ論文も出てたし博士になったやつもいるんじゃないかな、まあというような時代、これも、まあっという間に変わってしまいますよね。でとにかく、まあ、自動車っていうのは非常に便利だと。で私も実際に最初に勤めた運輸省と一緒で旅行好きだったんですね。当時は鉄道旅行、あるいは船旅行、それから航空機ですよね。航空券もほとんどなかったんです。日本の航空機なかった、向こうまでなかったですから、 だから車で今みたいに旅行するなんて考えられなかった。鉄道で行ってそこからバスか乗って行くって、もちろん自家用車乗ってる人も一人もおりませんね。当時は500人に1人ぐらい、500人に1人じゃなかったかな。移動車が戦前20万台あったんですけど、戦後なんて10万台になっちゃったんですね。当時7000万人ぐらいで、700人に1台ぐらいしかないんですよ。それは富裕者だけじゃないんですよ。何から何までの車を入れて、トラックか何から入れてたから、富裕者が持ってるっていうのはよほどのやつでね。だから自分の車で自分で運転して旅行するなんて今であまりにも当然でね。私でさえあまりレンタカーしてその辺とか走らってするのか考えないの時代だったんですね。そういう時代に、ヒトラーがこれは車じゃということを言ったのはもう大変大変な先見の明なんです。で、と同時にね、航空機も必要だというふうに彼は考えて、時々これ東ドイツの方に乗るんだけど、直線路、ドイツのアウトバーンというのはもう今はものすごくたくさんありますけど、時々直線路があるんですね。で、直線路にセンターラインの本当に物、仮の物を置いてるんだけど、変な分離帯を置いてない。何かというと全部溶けちゃうと本当になっちゃう。だから直線上、今みたいにジェット機じゃありませんからね、500メートルもあれば飛行機が乗り降りできるんですよ。そういう場所をところどころ設けて、高速道路イコール飛行場でもあるという仕組みを彼はこしらえてるんですね。それから適度に休憩所をこしらえたり、展望台をこしらえたり、こういうこともやって、割合ね、人だったからいろいろものをよく考えてるんですよ。それからやっぱり走らせる、国民が全部車を持てるようにしようじゃないかということを言ったのも人だったんですね。で、国民車、まさにフォルクスワーゲンなんですけど、ポルシェにこういうのを開発させて、それで国民車を在宅して、これ非常に安く買えるというか、アメリカばっかりじゃない、突然国民になって、みんな個人で買えるんだという政策もやってるんですよ。だからなかなか一貫して、すごい政策ですね。だから、人が何であんな悪いことしたやつがあれだけ大衆に向き合ったかというと、最初に人気あるようなことをしてるんですね。この前僕が書いたみたいなアウシュビッツがああいう貿易をしてる、だからそういうユダヤ人に対してしたんで、ドイツ人にとっては俺たちにとっては神様だみたいな時代があったんです。この前稲穂が死んじゃったけど、稲穂様はヒトラーさん神様だ、神様神様だって時代があったわけですね。で、このアウトバーンというんですよ、自動車専用道路の時代を、で、何遍も私言ってるのに、自動車専用道路という思想が今でこそ当たり前だから、全くこれは、驚異的な発明であったという、当時の自動車の普及状態、車というものを持っている性格、道路というものを持っている性格がいて、ありえないものだったんですね。そういうことを皆さんよくね、ちょっと考えてほしいので、今はこれからそうなるというのは、それでもそのぐらいものすごい革命をやったわけです。で、ヒトラーがやったもんだから、これももちろん自動車道路を世界中に普及してますね。でもフランスはとにかくヒトラーが負けた国で、ヒトラー大嫌いだからね、今でもそういう言い方になってる。だからかなり長いことね、高速道路を作るのを拒否してるんですよ。ヨーロッパで比較的に早く作ったのはドイツのアウトバーンの次は、イタリアなんですね。で、フランスはかなり長く作らなかったけど、結局作っちゃって、もちろん全部作ってますけどね、イギリスというのも作ってるんですけど、そのぐらいね、ヒトラーがやったときに対する抵抗のある人たちもいることはいたんだけど、なんといってもその機能性にはかなわんと思ってて、今そんなこと言うやつはいません。アウトバーンのヒトラーがやったなんてことかなという人間さえいないでしょうね。で、最初に作ったのが35年。ヒトラーは首相になったのが33年でしょ。35年5月にもフランクフルトダルムしたフランクフルトダルムしたって、私フランクフルト何回も言ってました。ダルムしたってそれで都市計画の国際会議したって、国際会議だって向こう5人ぐらいでこっち5人ぐらいで小さい会議があった
はい、面白い。
はい。
ブランクーソンすぐ近いんですね。ここはいろいろ新しい建築運動なんかをしたところで、建築屋の中でもちょっと有名なんですが、このダルムシュタとブランクーソンせいぜい30キロぐらいしかない。ここを完成したのは35年の5月です。ところがですね、どうすべきかと、6年の36年9月に選挙できちゃったんですね。ものすごい勢いですね。選挙できちゃった。33年に首相になったんです。それで35年に、それで30キロでもできちゃったんですよ。でも翌年になったら選挙できちゃったって。だからその作り方のスピードっていうのね、もうちょっと信じられないぐらい驚くべきものですね。でこれは失業対策になって、ものすごいインフレで失業者がものすごく多かった。600万人失業者がいたことだが、これをね全部受け入れて、で、あっとばかりにやらさせてあるんですね。これでもヒトラーモテてるわけですよ。だからヒトラーはもう国民に車を与えてくれれば、これまで旅行できれば、で、その労働者としてね、失業してるのは救ってくれれば、でもだからヒトラー様々だったってことはね、今でこそけしからんやつだっていうけど、ドイツ国民にとっては大変大変なすごいやつだったという事実もある。でその一番それを象徴しているのが高速道路。それで現代にも世界国中にこれを輸出して今ヒトラーが作ったなんてことは誰も言いません。でも世界中にできている高速道路は実はヒトラーが集めてね、ヒトラーの恩恵を被ってるっていう、あんまり被りたくないけどね、ヒトラーと被りたくないんだけど、僕だって被りたくないんだけど、事実客観的に見るとそういう人なんですね。それで7番目、分散の統合と書いてある、さっきのように、工場なんかを基本的に分散しています。しかし、分散させても高速道路があればね、配置可能。今のドイツのアントバイなんかだと、東海道ぐらいはね、第一経由、第二経由、第三経由とかありますけど、まあ、このところダブルでよく走ってないぐらいの、並行してもいろんなもの走ってますよ。で車が大体ここ何でも走ってるから空いてますよね。で、あれはどこ行ったとこかな、ドイツの北のハンブルクに近いとこ、リューベック。ハンブルク、リューベックから高速道路に行った時に、僕は運転手の脇に座らさせてもらったんだけど、と走ってるからね、すごいスピードだなと思ってよく見たらね、200キロってのは普通なんですね。見たら260キロなんですよ。260キロ新幹線のスピードで、さすがにちょっと速いなと思ったんだけど、あんまり速いと思わないので、周りにいないんですね、あんまり。そんなゴミ込みとかじゃないんですよ。もう空いて向こうにパッパッとあるぐらいだから、260キロぐらい出してもね、そんなに恐ろしい感じじゃないし、これがピタッと持ってね、もちろんベンツですけどね。浮き上がってふわふわなんてなりませんけどね、非常にすごい。だから200キロってのは普通、150キロ以下なんか走ってると驚くって、あるいはどっか確か最高じゃなくて最低を抑えてるとかありましたね。100キロか120キロかぐらい、最低それ以上で走ってくれるというふうになってるぐらいなんでね、僕もさすがにそんなすごい車で200何十キロなんてないですけど、誰もしたとかずっとオランダまで、ベルギーまで、その日本人の車で旅行して、150、60キロでしたけど、大体ね。まあ、そのぐらいごく普通に走ってる。日本の高速道路はそれに比べると、まあ、混んでるから、走りませんよね。こんな混んでるってないんですよ。まあ、ちょっと話がずれました。で、ヒトラーが考えたのは東西の正面作戦。モルトケという時代、ビスマルクの時代の有名なドイツの参謀長、参謀総長。で、彼は人以外と両方に対して戦争しようということを考えた。それを事実、ヒトラーもやってのけたわけですね。初め西の方をやって、それで今度東をやって、結局それが失敗をしちゃって、ヒトラーを崩壊しちゃうんだけどね。 でもそれを可能にさせたのがこの高速というシステムなんですよ。もうちょっと鉄と書いたの、鉄は国家なりって言ったのビスマルクですけどね、ビスマルクともう一つだけ踏んでプロイセンをドイツ政府に仕上げた、まあこういうナチの国土計画っていうのは即まあそういうことを考えてもいいし、それは今日までも起きている国土計画ということではないし、しかしまあこの国土計画の絡んで国民に車を持たせるとか、ね、工場を分散させるとかいうことがいろいろあったので、でも軍事作戦というのは大きな柱になっていくことは実際です。で2番目、ソ連の計画経済、これも簡単にしますけど、あんまりこれ資料がなくなっちゃってないんですね。でソ連はご承知のとおり計画経済というのを取りして、優秀経済じゃなくて、で優秀経済のアンチテーゼとして全部計画でやる、全部細かいところ何を生産すると、こういうものでもこのある工場で生産するんだったら何本いつどういうものを伝える、こういう企画のもの、全てがそうなんですね。それが計画経済の最大の、ね、何かの本で見たんだけど、ある工場、まあ、大きな工場なんでしょうけど、だからこの計画を変えないと物が変えられない。で近畿に30回だったかな、計画を変えると1日ですよ、こっちちょっちだから小さい変更がそれはあるでしょ。でもそのぐらいいちいち計画っていうものをどっかをね変えましたと言って続けられないと変えられないんだと、それ全部計画だから、そんなことやってたんじゃもうとても好調運営できませんよね。でもそのぐらい厳密に、計画経済というのを実際にやってみて、それを全部官僚が取り仕切ったのだからおかしなことになっちゃったんですね。計画経済がなくて無駄をないようにしようと、需給をバランスを取ろうという考え方はそれは合ってると思う。レッセフェールでアダム・スミスのような自由にやらせてくれる下手の神の手が導いてくれるなんていうものじゃないと、ちゃんと需要供給を調べ上げてちゃんとやらなきゃいかんと言ったんだけど、やっぱり人間の欲求ってどんどんどんどん変化しちゃうんですね。物事が変化すると、あの時考えていたって3年後も経つともうね考えが変わっちゃうからね。だから定額経済ってのはよっぽど弾力的にやらないと職に合わなくなっちゃった。これで失敗しただけですが、でも国土に関してもゴスプラン、ゴスプラン流浪っていう、まあ日本でいうと国土省ですね、そういうのがあって、そういうの全体を考えてるけど、でも日本の国土計画みたいな絵を描くわけではありません。まあ、書いたかもしれないけど、あんまり発表しませんからね、表出てないんで。で一番考えてるのはエネルギーですね。エネルギーをどういうふうに確保するか、特に電力石油があるんだけど、それから交通機関としてはね、あのとこ道路は張り巡らすのって不可能なんですけどね、それより運行ですね。僕が初めて海外に行ったのはソ連の1963年だったかな。今でこそね、日本で航空飛行機に乗るなんて普通だけど、あの頃はね、1963年ってまだ飛行機に乗るの国内航空非常に少ない、だから飛行機に乗るときはちょっとかっこつけてきてなんてぐらいだけど、なんかその辺のおばさんがね、パパみたいなの来て乗ってるんで、これどうなってんじゃんと思ったけど、考えてみるとね、田舎じゃ道路がないんだね。道路なんてね、シベリアかなんか作っちゃいられないわけだ、その全部町から町だって途中何もなくて遠いんだから、もう飛行場ポッポッと作ればポンポンと行けるから、パパでもなんともいいわけよ。まあ、これはちょっとね、日本とは考えが違うなというふうに感じたことがありましたね。一番最初の時にそんな感じがしました。まあそんなことで空港っていうことは午後にもないですよ。それから資源開発をして、シベリア開発をして、特に水力と発電をする石油や、それから森林ですね。日本も随分手伝った連中がいて、日本国土開発研究所を作って、特使と同じ名前のやつが事務局所があって、これが一種の宗教をして教祖でしたね。 である自民党の派閥と組んで、で大変な勢力になっていたね、なんていう時代もあって、これが何したかってシベリアの森林開発を手をつけたんですね。でかなりも成功したみたいですよ。だからそれで計画経済が絵は描くんだけど、実際にねやる力と技術と持ってないんですよね、資本と。だからゴスプランでいろいろ計画したけど、じゃあそれは誰かにやるやつがいるのに日本にいらっしゃるんだと、ああいうことになってます。それから人口抑制してましたね。大都市モスクワなんかに出た時に、それでも私の建築学会の雑誌にその時の報告書の一部、ソ連の都市計画について私が書いてるんですけどね、なんと聞き書いてるとかしてないんだけど一応書いてます。昔昔です昔、で大都市抑制ってしてるんですよ。で日本も東京への人口抑制戦争ショックしました。昭和24年もやったんですよ。どうですか、もしなかった。でもそれモスクワでも、ね、成功してないとは言うのもやっぱりかなりこの人口抑制効いてるんですね。で人口流入制限をして、であまりやたらと巨大化しないようにして、まあ、こういうあたりのことをソ連の帝国経済の中で国土計画的にやっていたわけです。で3番目アメリカへ行きます。アメリカの TBA はこれをね、まあ、一つこれだけ取り上げていいような課題なんだ、戦後非常に我々の参考にして岩波から TBA でリリエンソーの書いたものが出てました。民主主義の勝利と書いてあるんですよね。でテネシーバレア、アソシエーションの前にエージェンスかな、テネシーバレーをというところを開発しようという計画なんですね。ところがここでナチとソ連とこれはある意味でナチの方が徹底してるんだけど似てるんですよ。アメリカの国土計画に当たるものがこの TBA なんですよ。全く違うのはね、日本では我々国土総開発計画なるものを持ったりして、ああいうものがあるのが普通だと思ってますけど、ああいうものがあるのは異常なんです。それは全体主義国家なんでね。ここに書いてあるような、ナチドイツ、それから、ソ連、ロシアじゃなくてソ連で行われたものが典型的なものでね、後の国ないんですよ。でみんなあると思ってるわけで、でその辺はねいろんな国土計画のところにありますけどね。で下神戸トンチャンなんかそこでいかにどううまくいったかって話になるから現代の話って面白いんだけど、とにかくあると思ってるかないんですよ国土計画って。じゃあ完全ないかっていうとあるといえばあるのがこのアメリカの時計なんですね。あるいはイタリアでもあることはあるんです。でもどういうものかっていうと、イタリア全土をどうかしようとかアメリカ全土をどうしようっていうような計画じゃないんですよ。どうもアメリカの中でこの特に遅れてるのがテネシーバレーの地域だと。だからあそこをね国の力で一つ重点的に開発をしてやって援助してやってやろうではないかというのが国土計画なんですね。日本の我々の国土計画だとアメリカ国人は全部声を変えて道路の方がこうあって鉄路の方があってなんか森林があって街をこう配置してと思うでしょ。そういえばないんですよ。ある国はだから日本だけ、つい最近までね五次戦争までやってたのって日本はソ連のその時はもう崩壊しちゃってますから、唯一社会主義国的なあるいは、ナチと全体主義的な国土計画を行っていたの唯一の国は日本だったんですね。で日本の人はあんまり不思議に思わなくて、それだけ日本は官僚の力が非常に強いということですね。じゃあ日本の国土計画が、ナチや何かソ連や何かのような力を持っていたかってこれまた違うのかな。そうする力を持ってないんですよ国土計画っていうのは、だからあれで基づいてやったなんて実は嘘なんだけど、まあそんな話は現代の話になりますから、まあそのお断りだけしておきますけど、だから ドイツ流の国土教育とアメリカ流と一つ対比的にあると、ドイツ流の国土全体をどうしようということで特に道路を中心に考えたと、アメリカ流のはそうじゃないと、もうそんな全体なんか考えないと、それぞれの州で考えろと、ただどうもここだけはね遅れてるから、どっか国がね、援助してやって、国というのは連邦ですね、連邦政府を援助してやって、でその地域の人たちと一緒になってそこの地域を開発しようじゃないだからテネシーバレーなんてアメリカ全体から見たら非常にもう小さな小さなマイナーなマイナーな小さな場所ですよ。でなんでそんなとこ、日本で言えばどこだろうな、どこって言ったらいいかな、御巣鷹山の下、上野村だと思うんだけど、例えばそんなとこはあそこ遅れてるから一つ国の力で開発してやるじゃないか、まあ極端に言えばそんなようなものなんですね。あるいは北上山地の中とか一つ開発してやろうじゃないか、で他はじゃあどうなってるか、他は知らない、他はそれぞれやれた、ここは一つ遅れていて、そこに力を、連邦政府として力を入れることに意味があるというふうに考えるんだから、全体じゃないんですよ。部分なんですね。部分を国が援助する。そういう、ただ国土計画という言葉は使いません。国土計画というのは、ソ連流、いや、ソ連流じゃない、ドイツ流なんです。ですから全く違うんですね。違うんだけど、あえて国土計画的なものを求めると、この TBA のようになる。で、TBA はじゃあどういうものか。ブラックマンデー、1929年ですね。いわゆるブラックマンデーとなって、株価が大暴落して、大不況が起きるわけです。でこれは世界中に普及する。その後で大統領はだめだったんで、ルーズベルトが出てくる。ルーズベルトが取った政策がニューディール政策。ニューディール政策というのは自由主義的な国家のくせにある程度社会主義的な政策を取り入れたんですね。アメリカはそれまでは、ね、自由になれと、みんなそれをやれというのが原則の国なんです。ところがもうこの大暴落で勝手にやった結果がああいうふうになると大恐慌になっちゃうんですね。今だって危ないんですね、サブプライムから起きてるけど、やっぱり一番だから今レスフェールズ動いてるのはパウンドってやつでしょ。でこれが膨大な量になってるんですね。だから実銃で動くんじゃなくて、このファンドが資金の運用として動く。で、儲かりそうなところを投資する。儲かっちゃえばそれで利材を取って引き上げる。他の儲かりそうなところにつけて取ってやる。今の石油なんかだって完全に実需はなくて、このファンドが動かしているというふうに言われてるんですね。で、日本でもこの前村上ファンド使いをやってましたけど、アメリカのあんなものがなくて、全然桁違いのファンドがあって、でそのファンド自体は金儲ける以外の目的ってないんですね。どんな大きな会社だって自動車を作るとかね、鉄を作るとか、なんとか目的あるんだけど、で金儲けだけのために金を集めてるんだから始末が悪いんですね。だから金儲けるとこには行っちゃうと、みんなが行っちゃえばそこに需要が高まるから、ここが高くなるんです。それがレッドフェールで自由にしてくれる見えざる神の手がね、うまくやってくれってアダム・スミスが言ったんだけど、それは実際のものが動いてる自由供給だとね、アダム・スミス流のが行くんだけど、アダム・スミスのところにはそんなお金だけ儲けるために動くファンドなんて考えに入ってませんよね。ところが変なものが入っちゃって、それがごく一部がないんだけどね、大きな力を持っちゃったでしょ。それで勝手にやらしとけなんていうね、新古典主義なんて変な政策をね、アメリカで取って日本でもそれに同調するような学者もいますけど、ただ妙なことになると小泉も大体その路線に乗っていたわけですが、まあ話が現代になりますけど、まあそういうのなんで、そんな勝手にやらせていたんであかんと、その結果がブラックマンデーだったわけですね。 まあ、ブラックマンデーの頃に比べると、いくらかそのに対してね、どっかでチェックする機能があるから、そこまでいかないでるんだけども、特にブラックマンデーにも来ちゃって、何個も来ちゃってるんですよ、それをほっといたら。それで、アメリカも少しはね、そんな勝手にやらせたんじゃなくて、政府が介入して、この別にやらせなきゃいけないという政策で。だから社会主義国というのはソ連だけだったんだけど、ドイツがやってるのは社会主義政策、国家社会主義と言ってましたよね。でアメリカがやってるのはね、この時代社会主義政策になってるんですね。戦前でだからどこの国も、日本もそうです。日本も一の社会主義、社会主義ということは言いませんよ。社会主義なんて言うんだ、言っただけで、こんなことを僕喋ってたとしてもどっか聞いてたら応援中心をバラちゃって豚の子にぶち込まれちゃうような時代だったんですよ。本当に私は経験してませんけど、私の先輩たちだったらそういう目にあっちゃった。ところがみんなやってるんですよ。全部全部の国がほとんど全部やっちゃってるというのが実情だったんですね。でその一つとしてアメリカ的なやり方としては、重点的にどこかに政府が力を入れると。でこれは不況対策をしなきゃいかん。不況対策をほっといてね、アダム・スミス流に言えばそのうちに暴落すればまた新しい需要が起きてきてなんとかなるさ、植木等しの歌じゃないけどね、そのうちなんとかなるだろうってなもんなんだ。そのうちなんとかならなくなっちゃったんで、で政府介入しなきゃいかんということで、共対策、失業対策を大幅に行ったんです。だからこのテネシーバレーの失業対策、失業対策でもないんですね。大きな公共事業を落とすことによって、お金をつぎ込み、そして失業者がそこに吸収してで、そこに新しい事業を生み出して、でそこからできた、作られた電力とか農産物を使ってまた次の事業を展開していくって、まさにこの社会主義国的な政策なんですね。でテネシー州というのは全体に非常に、遅れている地域だと。今だってテネシー州ってどこだってね、みんながはっきり言える人こんな方もいないんじゃないかって、あんまり目立たないところですよね。テネシー州行ったなんて私も行ったことないな。あんまり皆さん特に観光なんかで行かないところですね。でそこが遅れてると。ここだけじゃないと思いますよ。でも何か知らなくて楽しい仕事を特に取り上げて、このテコ入れをしなきゃいけないということを考えています。そのためにはその、ね、川が楽しいバレーを、川が楽しい川をせき止めてダムをこしらえて、でダムで水位調整して水力発電、その水力発電を利用してそこに工場を作る。工場を作ることによってまず生産して工場に移させる。でもちろんその水を使って燃料を残すと、そうですね。でこういう一連のことを、テコ入れ、積極的なテコ入れをすることにしてやったわけですね。だからダムってダム作りじゃないんです。地域全体を、川を調整することによってそのダムを建設する、単なる建設事業じゃない、そこからいろいろな波及的な効果を20、30に見出していこうという政策なんですね。でこれをリレンソールというのが理事長、このテネシーバレーの理事長やったリレンソールが TV で有名な本を書いてました。岩波から出版されたのは戦前なんですけどね、日本が出版したのは戦後です。戦後直後の時に出しまして、これが、その後の国土総合開発計画の実モデルになってるんですね。発展だけど違うんですよ。違うんだけど一つのモデルなんです。日本もやっていいじゃないかって理屈付けをやったための非常に大きな力になったんです。で、リレンソールが言ったのは民主主義ことをこう歌ってます。 日本の国土契約の中ではそういうことは一回も歌われたことはありませんね。ありませんけど、自分そういうのは初めから言ってる。これなんで民主主義の勝利かっていうと、連邦が介入してね、つまりソ連的に全部政府がやっちゃうっていうのではないんですね。要するに地元の住民、市町村、州、そういうところを中心としていろんな組織を作らせて、でそこに政府、連邦政府もお金なり資源なりを入れて導入してやるというので、発想がちょっとアメリカは確かに違うわけでね、上から全部やっちゃうんじゃない、まずその地域の中にそういう仕組みを知られていって、それでその中でだから住民さんももちろん、市町村や市町村によってどういう利益の形を受けるんだということも分かってる、それをじゃあみんなで一緒に協力してやりましょうという仕組みを作ってるわけです。いろんなただ持ってってここでどんどんこれでやるんじゃということを言ってるのとは全く違う。それが民主主義の勝利なんですね。でこの辺がさすがにアメリカというのは違うけど、日本の国土総会につけてそういう点も全く取り入れない、全く取り入れない、似たようなダムをこしらえてね、水力発電を残してというところまでやって、水力発電を起こしてそこに工場を、ね、立地させるなんてことまでもやりませんね。だからダムを作って、巨大ダムを作って、水を作って、電力を起こして、で大きな工場地帯にそのまま電力を送っちゃって、遠くに送っちゃってね、その地域にとっては別にもういいことないわけですよ。あるんで潰されちゃったっていうだけでおしまいに。でも彼らはその地域の中で地産地消といいますか、そこで作った電力を、まあ、結果的には他にも出すでしょうけど、その地域でできるだけ工場を立地させて、でその地域で潤えるようにしようということを考えているんですね。この辺もまた日本のやったやつと全然違う、だから形が似てても中身が違うというのは結構ありますね。田園都市なんていう問題もそうですね。日本で田園都市とも、まあ、これ別な機会みたいなんですけど、日本の田園やったかな、日本での田園都市は、イギリスがモデルに今なってるんですよ。もちろんで大いにそれは取り入れてやってるんだけど、半分だけ取り入れて、感じたとこ取り入れた、もちろんね全部 100% 取り入れるってことは分かるんです。屋上も違うんだから、違って当たり前なんだけど、一番肝心なとこね、肝心なとこ取り入れてないっていうのは田園都市の場合もそうなんだけど、この DPA の場合もそうなんですね。肝心なとこ取り入れてない、今の民主的な手続きの中でダムを起こしたいとかなんだけど、見た目のやつはまあ見た目のことやるわけですね。見た目だけで見てるんだけど中身が違う。あの見た目から見れば、ダムできて電力やって同じじゃないかということになるんですね。日本人は割合単純なものだから、全体的な総合的な見方をするような訓練をされてませんからね。これは TBA じゃ、日本の TBA だということを言ってやったもんですよ。結構昭和20年代の30年代の初め、しかし全然違う、アメリカがそういうことをやった。でこの地域はそのままね、非常に良くなった、一時良くなったと言われてるんだから、それほど良かったようでもないんですね。でもないんだけど、この時期の500万年からの大不況の時代にある一定の役割を果たしたことも事実だし、まあ、一つのモデルとして、全部国が編みかけてそれで計画を作っちゃうんじゃなくて、やりたいというところがその人たちの草の根的な、ね、民主主義の上に、まあ、連邦政府それを援助してやるというやり方ですね。でこれが一つ非常に面白いし、日本ではまだそういうのは完全にできたのないですよ。でこのことは西洋でいろんなやつでも地域でやるから援助してやるなんて、援助っていうやり方がね、もともと民主的な仕組みになってないもんだから、やっぱり基本的に僕は違うんですね。はい、それで日本の国土計画にあります、そういうことを前提として、じゃあ日本の国土計画というのはどうなりましたかというのが一つの理解だと思いますが 日本の国土計画が、1940年昭和で昭和15年ですね、9月24日に閣議決定したんです。でそこに書いてあるとおり、中身を見ると三木回し計画、中央計画、要は共栄圏、確率、経済波乱、高校病廃、農水畜産廃、総合交通計画、総合動力計画、総合地産地水と地水、総合的人口配分計画、都市配置、人口人口配分、文化構成施設配分、単位地域別結果、まあほとんど全部入っている、うん、だから まさに、まあ、ソ連的と言ってもいいような計画ですね。物質的ソ連的な計画なんです。でその要項というのは別紙のちぎさの字でありますね。ちぎさの字で皆さんに差し上げたやつが、まあ、ちっちゃく書いてありますけどね、一番この目的は何かというところに、第一国土計画の策定の趣旨というところに、三木の日を通ずる国防国家体制の強化ということが、これが一番中心なんですね。国防国家体制を強化する、総合的に考えると何のためか、国防国家を作る。で区域はこの市別の運用が一番目に書いた第二という書いてあるのが、さっきの三木回し計画と書いてあるのがすごいですね。日本、三木回しって日本と回しをとる、市っていうのは今の中国ですよ。それも全部入っちゃう。その計画は日本一万市三国に通ずることの総合的開発を計画するというのがものすごいんですね。さすがにこのナチの国土計画だってドイツの中だけなんだ。いろいろ場合は、こういうのないもん、全部入っちゃって。それで地方計画があって、いろいろこう書いてあります。で、ずっと第3っていう策定要領と書いてありますけどね。策定要領の第3の策定要領2というと書いてあります。計画策定っていうの、北洋時期をその三木満市を、それから内容を含む、党は共栄圏、確率を分かる方法を客するものとするというんですね。で、3、計画にあたり国土の、具体保全を旨とし、総合的交通計画、総合的道路計画の面で、その次、常に航空上の航路を重視するものとするという、こういう計画なんですね。まあ、その他、いろいろあります。で、第5、これはどういう組織でやってるかというのは、内閣総理大臣の主観として、その実質というのが企画院。企画院というのは経済企画庁、今亡くなりましたが、その前身にあたるもの。企画院が自分で、国土計画委員会を開いてやってるということですね。で、地方計画においても内閣が統括するということになります。まあ、一番、それから内容が入っている、すごいですね。でそれを通りの朝日新聞が、こういう論述をやって、まあ、それを読んでみて、これが分かるんですけど、ずっと資料を読んでるとかの一番最後のページの段、今回企画の中心地で実案されたこと、定定要項が現在のワークに行くと、国防国家の建設と日満し、三国経済力の総合強化という問題を取り上げている立場からして、極めて妥当だろうという言うのではないと、新聞を持ち上げているわけですね。時期からしても、この計画は、国民経済が幾分とも計画経済化してこそ、初めて実現の可能性が大きくなるのであるが、今や一方に、活動計画が成立化し、企業経営の体制が、単なる素敵、性質が適切であるという方面では納得できないためであるということを書いています、でこれを誰がやるかということについて、その次の段で総理大臣の主観として内閣国土計画委員会を開いてこれをする確認という諮問機関の働き機関は委員の何人を何人通るかによっても、自ら相当すると言えるが、職のごとく後半にわたり、かつ最目に入って、専門知識に、待つ、性質の仕事において、諮問機関の果たし得る役割が極めて限定されている。この仕事の主体が、 さらに官庁のみならず、あまねく民間の経験と機能も集めて、高能な検事からこれを総合指導する頭脳を持つ行政機関でなければならないことが明らかであるということで、これで民間もいるよということも書いてあるんですね。福井にはこれを、適当することは一応何人かに認めることがあるが、この調査の一案が官庁的形式主義に行わされることなく、この総指摘な仕事に相応し、優秀なる調査員の男性から精神力を上げる考察をすることになる。昭和15年の戦争の間に毎年にこういうものの整理が考察をしているわけです。で、このレジュメの方に書いてまして、でさらにこの計画、まあ、もっと詳しいものをちょうど作っているわけですよ。それは略しますが、4の国土計画の中に、さらに工場規制地域及び工業建設地域に関する暫定措置要項というのは昭和17年、1942年になって作るわけですね。ドイツのこれは全く真似です。ソ連の、ナチの真似で、工場を規制して、そして工場を分散しておこうと。そうしないと危ない。そして3、大東亜国土国営計画大綱草案というのは1942年の6月に作るわけです。これは相当詳しいものです。4として、黄海、北海湾地域国土計画要項と作ってますね。黄海と北海湾ですよ。もうまだ入ってないんだけど、この地域の国土計画、この国土計画に入っちゃったんですね。まあこういうものを一応日本でも、ナチのものをして作ったけど、でもナチがやったものは、高速道路網を作ってこれを普及させたってことが非常に大きいんだけど、それは全然日本の中にありませんね。そういう計画もありません。そんな車なんかみんなを持たすように考えにも入れたことない、この時代ね。車はせいぜい全国15万台ですから、そんなこと考えたこともないんで、どこを取り入れたかっていうと、とにかく、国が全部統制して、で、行きますし、外国まで収めちゃうと。これが帝国主義的な侵略はしなかったんだなって言うけど、もうこの計画見たって、どうしたって帝国主義的なやり方ですよね。で、国土計画っていうものが、じゃあ一般にどういう功と財があったかっていうことは、いくつか挙げておきました。地方集権対市民維持。で、明らかにここに挙げているようなものは、どちらかというと中央集権的なものが非常に強い。それと市民自治がどういうような対抗するものにあるか。でアメリカだけはちょっとこの意味では違いますね。2番目、戦時体制のためにやってるんですね。日本の国土計画でも国防国家を作るんだって、平和利用のためじゃないんですね。これもナチの場合、ソ連の場合、日本の場合、みんな、戦時体制を作るかが目的ですから、で平和利用がしたら目的ではありません。3番目、官僚統制で自由主義経済に対抗して、自由主義経済はいかん。これはね、4つとも割合共通してるんですよ、アメリカも含めて。ただアメリカの場合は官僚統制ではなくて、ここは民主的な仕組みをこしらえて、それが統制するんだということを言ってる。あとの官僚体制ですね、この辺も違います。それから4番目、統一性と確立性、地域の個性を尊重してないんですね。でアメリカの場合はやっぱりちょっとこれが違って、地域の個性を尊重するというやり方があります。5番目、植民地支配。町でさえやらなかったものですね。日本の国土計画はまさに植民地支配で、宅務省という植民地を支配する省庁がありました。でこれも後から会議してたんですが、こういうね、日本が他の外国を支配するという目的のため、植民地支配をする目的のため国土計画を作っているわけですね。でこういうふうに政治体制が違うと国土計画が違う。アメリカでさえ似たところもあったんだけど、さすが中身を見るとアメリカの国土計画というものはかなりやり方が違うんですね。体系的には似たようなところだけど相当違います。 でも他のものは日本の場合には明らかに、ソ連と旧ドイツをお手本にして、特にドイツをお手本にしてお手本にしたけど、アウトバウンズなんてことは全然お手本にしないで、そしてそれが戦後になってから、昭和25年にまずその開発を作って、大ブーツバの戦争を知られて、唯一の世界中で唯一の社会主義皇族でやってきたというのが日本なんですが、まあ、その話は別の機会でやるとして、一応この話ですが。